ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第211回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
中の人は3週間続いた、出張のデスロードがようやく終わったそうです。
マッドマックス怒りのデスロードみたいに言うのはよそうよ。
出張旅費をたたえよ。
お手当が出たからプラモデルを買おう、とか言い出しそうですね。
というか、この3週間はろくにプラモデル制作をできなかったから、我慢できずにプラモデルと工具類一式を買って、ホテルの部屋で夕食の後に作ってたとか。
お部屋が溶剤臭くなったら、さすがに怒られるような。で、中の人が溶剤の匂いがダメなので、接着剤は溶剤臭がしないリモネンセメントを使ってましたっけ。
ホテルではメールチェックとかの仕事が終わってしまうと、寝るまで大してやることもないので、今回は結構有意義に過ごしてたみたいだけどね。
出張先でまで引きこもりぼっち。
今回はホテルの場所の関係もあって、夜遊びするにもできない感じだったけどね。
出張してても、中の人は割といつも通りの過ごし方のような気がしますけど。
それでは、今回のニュースです。
シャープは、同社が au 向けに供給している Android スマートフォン、Aquos Serie Mini SHV38 の Bluetooth 送信出力が規定値を超えている場合があるとして、ソフトウェア更新を行うよう呼びかけています。SHV38 では、2017年7月13日と、同年10月19日からの2度にわたってソフトウェア更新サービスが提供されましたが、これを適用すると Bluetooth の送信出力が規定値を超えることが判明したとのこと。2017年12月21日から問題を修正するソフトウェア更新サービスが提供されていますが、これを適用しないまま使用すると電波法違反になってしまうこともあり、シャープでは改めて更新を促す案内を出すことにしたとのこと。なお、同様の問題はソフトバンクのアクオス WX3 ミニでも発生しているとのことで、こちらも最新のソフトウェアへ更新することを推奨しています。
送信出力が高すぎて電波法に抵触するため、ソフトウェア更新で送信出力設定を修正するというのは、以前にも時々発生していることでしたが、今回はシャープのアクオスセリエミニと、姉妹機であるアクオス WX3 ミニで発生しています。アクオス R シリーズにラインナップが一新される前のモデルですが、このソフトウェア修正は電波法にも関わる内容ですから、利用しているユーザーは速やかに適用することをお勧めします。
JR 九州は、 6月1日から在来線の全乗務員にスマートデバイスを導入することを明らかにしました。車掌には iPhone 8 Plus、運転士には iPad mini 4が支給されるとのこと。スマートデバイスの導入により、安全性の向上や乗客へのサービス向上、異常時の運転再開の迅速化が期待できるとしています。安全性の向上は、防災情報の取得や、規定やマニュアル類の電子化により、災害などへの対応力を強化するとしています。サービス向上は、乗り換えに関する問い合わせへの迅速な対応や、翻訳アプリの活用による外国人への対応力向上、筆談アプリにより聴覚に障害を持った乗客への対応力強化を図るとのこと。異常時の運転再開の迅速化は、異常時に写真などのデータを乗務員と指令で共有し、運転再開の迅速化を図るとのことです。
今回のスマートデバイス支給は、公務情報の参照や、点検の迅速化も含まれるとのことで、ICT を活用した業務効率化を進めるということのようですね。しかし少し気になるのは、導入初期は乗客にあまり導入のことが広まっていませんから、乗務中に携帯をいじってる、という誤解を招かないかというところですね。
KOPTICOM は、MVNO サービス、マイネオにおいて、Google Play の支払いをマイネオの利用料金と合算して支払える、マイネオキャリア決済を6月4日から開始します。マイネオキャリア決済は、ドコモ回線を利用するドコモプランのデュアルタイプ契約ユーザーが対象となり、Google Play で購入するアプリやアプリ内課金の支払いについて、マイネオの利用料金と合算で支払えるというものです。利用の上限は月2万円まで、ドコモ系の MVNO では初めて提供されるサービスとのこと。このほか、マイネオのオプションサービスとして、エンターテイメント系コンテンツが導入され、アワ、アニウタ、ユーネクスト、雑誌読み放題タブホが契約できるようになりました。また、パケットシェアを5回線から10回線に拡大。パケットギフトは同一名義では利用できなかったものを、家族など利用者が異なる場合でも利用できるようになるとのこと。6月1日からは SIM カード発行手数料も値下げとなり、au プランでは438円から248円に、ドコモプランでは425円から368円になったとのことです。
先日は通信の最適化問題でやってしまった感じがあるマイネオですが、キャリア決済、オプションサービスの追加、パケットシェアやパケットギフトの利用制限緩和、SIM カード発行手数料の値下げと、数々の施策を打ち出してきました。大手キャリアでキャリア決済を利用していて、MVNO への切り替えにおいてそれがネックになっていたとしたら、今回のサービス開始はその悩みの解決につながりますね。
ソフトバンクは、バイモバイルブランドにおいて、Android One スマートフォンの新モデル、Android One X4 を6月7日に発売することを明らかにしました。6月1日から予約受付を開始しています。Android One スマートフォンとして、利用頻度が高い Google 製アプリをプリインストール、発売から24ヶ月間に最低1回以上の OS のアップデートが実施されるほか、セキュリティパッチは発売から3年間、毎月自動的に提供されるとのことです。ディスプレイは 5.5 インチ。アスペクト比18:9、2160×1080 ピクセル、フル HD プラス解像度のイグゾ液晶。CPU は、スナップドラゴン、 2.2GHz のクアッドコアと 1.8GHz のクアッドコアで構成されるオクタコア。メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、アウトカメラは1640万画素、インカメラは800万画素。シャープは端末の発売に合わせてキャンペーンを実施し、Y モバイルの取扱店か Y モバイルのオンラインストアで端末を購入し専用ページから応募すると、全員に小型のスマートスピーカー、Google ホームミニをプレゼントとのことです。
Y モバイルは、すっかり Android One を中心にしたキャリアになってしまった感じがしますし、Android One はスタート当初のエントリー向けの路線からすっかり様変わりした感じです。5月に発表された SIM ロックフリー専用モデル、アクオスセンスプラスの Android One バージョンと言えるスペックですね。今回のニュースは以上です。
6月5日の未明、今年も WWDC が開催されますね。
新製品の発表があるとか、今回は発表はないとか、いつものような憶測が飛び交ってますけど、これももはや恒例行事ですね。
基本的にはイベント名通り、開発者向けのカンファレンスですから、新製品発表会ではないという意見もその通りですし、一方で、このイベントの中で過去に新製品の発表が行われたという事実もあります。まあ、どっちの見方も正しいといえば正しいので、実際に基調講演が行われるまでは静観しておいていいんじゃないかなと思ったり。
で、中の人は遅くまで起きていられないので、翌朝にツイッターやフェイスブックを見て、新製品発表で大騒ぎになっているのを見てちょっと慌てるというパターンですね。
ハードウェアの発表がなかったとしても、ソフトウェアの今後の計画の話でも結構なニュース量なので、そっちで慌てるパターンも考えられるわけですけど。
どっちで慌てるにしても、それはそれで楽しめるでしょうから、とりあえず5日の朝をお楽しみに。という感じですよね。
ところで話は変わりますけど、なんだか中の人が新しい番組の立ち上げを企んでいるとか、いないとか。
G-SHOCK シンドロームはどうなった？
何か企んでいるのは本当のようだけど、やるとしたら時間をどうやって確保しようかとか、配信間隔をどうしようかとか、簡単には始められない感じのようで。
まあ、ただでさえいろいろと手を出しているせいで、そろそろ取捨選択が必要な段階に来ている状態ですからね。
G-SHOCK シンドロームは、もともとは、ゆくもばを今の形に移行していく過程で試行錯誤するためのものだった、という事情はあるんだけど、それ以上に、これ以上時計を増やすと維持に困るので、今は意図的に買わないようにしてるとか、情報を入れないようにしてるとか。継続するにはマイナスな材料しかない状態で、正式に終わらせるのか、何かのために今のまま休眠させておくべきか、なかなか結論が出ない感じになってるみたいで。
興味を失っているというわけではないんですね。とは言っても、番組を継続するのもモチベーション次第というところは否めませんから、両方維持しようとして、ゆくもばまで更新がままならなくなるよりはマシなのかもしれません。某 A さんと B さんにとっては死活問題ですけど。
新しい企ては、その某 A さんと B さんの再就職先という噂も。
あまり憶測をばらまくと、いろいろ弾けなくなるからこの辺でやめておくとして。いろんな意味で身の振り方を考えるにも、もうちょっと落ち着いてからじゃないとできそうにないので、しばらくは現状維持ということでも、いいんじゃないかなと。 この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。